説教上る坂下る坂増田琴牧師です。
愛する皆さん、今朝もご一緒に主の光の中を歩ませていただきましょう。皆さんは所属しているグループや集まりの中でリーダーシップを発揮するという場合がおありになりますか？いえいえ、私は人の前で話すことはとても苦手なのでリーダーなどできませんとおっしゃる方もおられるかもしれません。中にはどちらかというとグループの中でまとめ役を任せられることも多いかなとおっしゃる方もあるのではないでしょうか。リーダーシップというと言葉巧みに話して人をぐいぐいと引っ張っていくようなそういうイメージを持ちやすいのですけれども、それはいろいろな場合さまざまなリーダーシップがあるようです。その集団がどのような方向に進んでいくのかビジョンを語って、そして自分から発信していく、そういうリーダーもいます。また同時にそこにいる一人一人の持ち味が発揮できるように引き出していく、そういうリーダーシップのあり方もあると思います。リーダーシップ論には聖書由来のものが多いのです。社会人になった学生たちが研修を受けたときに、リーダー論というのは授業で聞いていた聖書の話から起こされているものでしたねなんて伝えてくれることがあります。旧約聖書のイスラエルがエジプトから脱出する際に神様からイスラエルを導くように召し出されたのがモーセというリーダーでした。召命を与えられたモーセはその信仰に基づいて神様と人々との間をつなぎ力を示しました。意外なことですけど彼は口下手だったんです。神様からその証明を受けた時にも、いえいえ私は人の前で話すことが苦手ですからその任にはとても耐えられません、そう話したのですけれど、神様はその口は誰が作ったのかと言われたんですね。でそしてあなたの兄がいるではないか、アロンは、その巧みな言葉を持って人々を率いることができた、ですからその言葉によって人に伝えていくという役割、リーダーはアロンに託されました。またモーセにはミリアムという姉がいました。女預言者と呼ばれています。彼女はイスラエルの民がエジプトから脱出した際に後ろからはエジプト軍が迫ってきて前には足の海が広がっている、もう前にも進めず後ろに引き返すこともできない、絶対絶命という時に神様がその足の海を開いてくださった、そこに道が進むべき道が与えられたんですね。そしてイスラエルの民はその道を進んでいくことができた、救いの道を与えられた。その時にミリアムは自分でタンバリンのような小太鼓のようなものを持ってみんなの前で喜びの賛美の声を上げました。女性たちがそれに和してみんなで一緒になって、そして喜びの、これは旧約聖書の中で一番古いミリアムの歌と言われているものが出エジプト記には収められています。またこのミリアムという人は実はリーダーの中でも最も後ろ列の後部にいて人々に配慮し最も弱くされている、病気があったり弱いを重ねてなかなか前に進むことができない、あるいは幼い子どもたち、その子どもたちやいろいろな人と一緒に進んでいく、そういうあり方をしたとも言われています。今しんがりのリーダーシップというふうに言われるんですけど、しんがりというのは一番後ろ後方のことですね。いつもいつも一番前に行くのではなくて一番後ろにいて人々を導く、そういうあり方もある。ミリアムのあり方はまさしくそういうリーダーのあり方でした。日本でも起業された新しい会社などで羊飼いのリーダーシップが用いられることがあります。これは 会社組織などの中でメンバーをこうがっちりと固めていくのではなくて、ある程度こう自由に目的地に向かって進んでいくということさえ分かっていれば、そんなにこうがっちりと固めない、それぞれの持ち味が発揮して、あ、いろいろなところにある程度行っていてもいい、そうやって見守るタイプのリーダーシップのことを羊飼いのリーダーシップというのだそうです。お聞きになって気づかれましたね。これも聖書の中から生み出されています。旧約聖書の中でも、あるいは新約聖書でも、イエス・キリストのことを羊飼いと、人々のことを導く在り方のことを言っているからです。その中でキリスト教主義の学校や大学でしばしば取り上げられるのが、サーヴァントリーダーシップというあり方です。サーヴァントというのは、使える人という意味です。これはどういうリーダーシップなのかと言いますと、リーダーがまずそこにいるメンバーの人たちにとって、最も良いことは何かということを提供していく、奉仕していく。そのことによって人々のモチベーションが与えられ、そして自分の自発的にその団体のために自分の力を発揮していくようになる、そういうあり方のことをサーバントリーダーシップというふうに言うんだそうです。それは今朝ご一緒に読みましたマルコによる福音書9章から取られているものです。使えるものとして、そして人々の間に働きをなしていくというあり方は、イエス・キリストが伝えられたあり方です。マルコによる福音書9章の33節からのところに記されています。ここで主イエスの弟子たちは、みちみち議論をしていました。それは、誰が一番偉いかということについてでした。主イエスは、方々で癒しを行われましたし、また多くの人の前で神の言葉を伝えておられましたから、その技を支える弟子たちのその技というものが必要不可欠だったのです。イエス様はチームで伝道し、宣教するということを大切にしておられました。ここで弟子たちは、自分が一番よく働いてるよね、いや、目先が効くのは私じゃないですか、いやいやいや、縁の下の力持ちかもしれませんけれども、と言いながら、お互い同士が誰が一番偉いか、こう話していたわけなんです。どうでしょう。イエス様に従っていっても、まだ誰が偉いのかって気になるのかなって思われますか。気になるんですね。気になるのが人間なんです。でそしてここで私非常に興味深いなと思いましたことは、イエス様はそういう弟子たちに、なんだまだそんなこと議論しているのか、そんなこと気にしているのかと言われたわけではありませんでした。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に使えるものになりなさい。何か禁欲的にリーダーになるとかトップに立つとか、そんな欲を持たなくていいんだとは言われなかったんです。一番先になりたい、そして一番上に立ちたいと、もしあなたが思うなら、すべての人に仕えるものに一番後ろに行ってなりなさい、そう言われたんです。その向いている方向、一番先になりたい、一番偉い人は一番後ろから歩んで一人一人のことをよく見る、そして一人一人の持ち味、強みや弱みが生かされ引き出されるように使える人になりなさいとここでは言われたのでしょう。これは確かに組織の中でどのように使えていくかということが求められているということができると思います。しかしそこにはもっと深い、単なる組織のリーダーシップ論ではない、イエス・キリストが語られる福音の中身そのものが記されています。人生には上り坂、下り坂、そしてまさかがあるということをお聞きになったことがありますね。いろいろなスピーチの際にも用いられるようになりました。上り坂、つまりうまくいっているとき、 良い時もあれば下り坂、あまりうまくいかない時もある。そしてまさかというのは全く予期しなかったような出来事が起こることもあるという場合に使われる例えです。私たちの人生には確かにそのような側面があると感じます。そして私たちは多くの場合、人生でいろいろなことを成長し成し遂げていく時期がある、達成していく、そういう上り坂の時期がある。それは社会的な活動であれ、家庭の中で育児や介護というような働きをすることであれ、私たちには自分がいるからこそ回っていく、自分の働きがあるからこそこれが行われていくというような、そういう充実した感覚を持っていく、そういう時期もあるでしょう。同時にそれが人から認められるということにもなって、一人一人が生きていく上での力にもなるかもしれません。しかし今はそれがない。ある時には病や弱いを重ねることでできなくなることが増えていくということがあるかもしれません。そうすると自分は人生の下り坂にいると感じる。私たちの社会では人生というのは皆様から見るとこうですね、生まれた時からだんだんだんだん成長して、そして成熟期を迎えて、ある程度のところに来ると人生の中でこう下り坂に行って、そして死を迎えるっていう、こんな風な自分の一生のイメージっていうのを持っている場合が多いのではないでしょうか。でそれは行為、自分が何ができるか、そして何を成していくかということを基準とした時の考え方だと思います。だんだんだんだん登っていく、成果を出していく、だけれども自分の人生の中ではもうそういうことが成し得なくなっていったら、どんどん下り坂になって、そして最後には死に向かうんだっていう、こういうイメージです。でもイエスの弟子は、キリスト者はそうではありません。私たちは死に至る時まで主イエスの弟子としてずっと成熟し続ける。私たちの歩みは死へ向かって下り坂にあるのではなくて、むしろ地上の生を経て死を迎え、神のもとに迎え入れられるまで統合と完成の時を目指しての歩みだと捉えています。ずっと神様のところに至るまで、天に迎えられるまで歩みを進めていく、そういうあり方です。いろいろなことを手放して、ある時には自分を壊れた器のように感じるということも起こってくるのです。弱さや脆さの中に人から認められなくなっていくということも起こっていくかもしれません。その時がイエスに従っていく者としての本懐です。最も大切な時です。そのことを示しているのが30節から32節に記されている主イエスご自身がご自分の死と復活について語られた言葉です。イエスは弟子たちにこう予告されました。自分自身の引き渡され、殺される、そして3日後に復活すると伝えられたのです。つまりこれから主イエスは人の目から見たら下り坂を行こうとしていると伝えられたんですね。それは十字架への道だ。称賛や褒められる、認められるということから離れていく。むしろあざけられ、裏切られ、見捨てられる。そういう道を私は行くのだ。イエスは語られました。弟子たちが見ていたのは上り坂だったんです。イエス様が救い主として様々なことを成していってくださる。そして私たちもそれに用いられていく。そして大きなことを成し得て、自分もその位置が与えられていくだろう。でもイエスは言われるのです。最も低いところにいる。そこにあなた方は使えるもの、その場を引き受けるものとなりなさい。 そしてあなたも人生の中で最も下り坂の果てと思われる、そこで私と出会うだろう。十字架という最も低い低みに下られたイエスとあなたも出会うだろう。それは霊的な旅路です。霊的なというのはスピリチュアルなという意味です。スピリチュアルな経験の積み重ねというものがそこにある。今日も聖餐式に預かります。壊れた器だと感じるとき、人は自分を受け入れられなくなります。こんなはずじゃなかったのに、もっとできたのに、いろんなことが自分の手から砂のようにこぼれ落ちていく。そうすると自分を受け入れられない思いが強くなりますし、自分を大切にすることができなくなっていきます。それは愛を拒絶するということです。神の愛を拒むということが聖書では罪と言われているんです。神の愛を拒むときに、私たちは自分を受け入れられない、そのような思いの中へと、深みの中へと落ち込んでしまう。そういう私たちのために、主イエスは身を投げ出し、血を流してくださった。私の命がどれほど価値のあるものであるのか、そのことを取り戻すために、そこに許しということがあります。それは自分の人生を神様のもとにもう一度引き戻し、結び合わせる出来事です。そういう宗教的な体験です。宗教という言葉は、再び結び合わせられるという言葉が元にありますね。自分を受け入れられなくなっていること、そして隣人を見失ってしまっていること、命を与えてくださった神様が私を愛しておられるということに気づかず、そのところから離れてしまっている。そういう状態を聖書では罪と言っています。愛を拒絶することです。それをもう一度、私たちを神様のもとに引き戻し、そしてその関わりを結び直させてくださる。それが私たちにとって許しであり、救いと言われています。私の人生を受け入れて、今私がどのようなところなのか、壊れた器のように自分がもう用いられることはないのではないか、たとえ感じていたとしても、そのすべてを神様が支え、導いておられる。そのことを私たちは十字架によって、イエス・キリストの道行きによって示されています。そして復活は、その死が無駄になることはない。私たちはその神様との愛から、どのような時にあっても引き離されることはない、その証として与えられているものです。イエス・キリストはそのような十字架と復活ということを弟子たちに伝えておられたんですね。だからこそ、あなたたちは使えるものになりなさい。最も低いところに行っても大丈夫。それを神様が必ずあなたのために、またあなたと共に生きる人々のために用いてくださる。そのことを約束してくださっているのです。このマルコによる福音書が書かれたのは、イエス・キリストが復活された後です。イエス・キリストが十字架で死んで亡くなり、また天に帰られてから、弟子たちもその言葉の意味を初めて受け止めて歩み始めました。その時にはわからなかったけれども、主イエスの十字架、最も深いところにいてくださる、下り坂の先にいます主と出会う、その主が復活された、愛は途絶えなかった、そういう思いの中で、このマルコによる福音書は書かれていますし、弟子たちは教会の群れを形作っていったのです。この箇所の終わりのところで、イエス様はこうおっしゃっていますね。子供たちを真ん中に立たせて、そしてその子供たちを抱き上げて、 この子供たちの一人を受け入れるのは私自身を受け入れるのである。そして私を受け入れる者は私を使わしたものを受け入れる、そう語られました。現代社会の中で私たちはこの言葉を聞くと、あ、いいな、子供たちを受け入れる、純粋で無垢で、そういう存在を受け入れるということがイエス様を受け入れることなのかと捉えやすい。けれどもパレスチナの一世紀、この時代はそうではありませんでした。子供というのは人権が認められず、そしてその存在をも認められない、幼児の間に死んでしまう子供たちも多かったの。そういう中である意味では死亡率も高く生産性も低い存在として考えられていましたから、存在が認められていない、そういう代表としてここでは子供たちという言葉が使われています。そして主イエスが言われたのは、そのような人たち、社会の中で何も生み出せないじゃないか、何もできないじゃないか、生産性というものから離れて遠いじゃないか、そう言っているような子供たち一人一人を受け入れるあなたがイエス様を受け入れるのですよ。そしてイエス様を使わされた神様を受け入れているのですよ。そう伝えられたのです。これは非常に革命的な言葉です。当時の社会の中では最も小さく低いとされている一人をイエス・キリストは尊いものだと言われたからです。そしてその価値観を教会の中で主イエスの弟子である一人一人が生かしていくようにと招かれたんですね。教会という場を考えます。もし教会が一番偉いなのは誰なのかということを中心とした場であったなら、自分が一番辛い時に来られなくなってしまう。そうではありませんか。6月は共同緑ヶ丘教会では青年月間でした。私たちの教会では J-POP クラシッククラブ東京の皆さんが、大学生の方々が来てくださって、そしてコンサートなども行われました。その前の週には青年会で、7月から海外転勤になる家族のことを覚えて送別会が行われていました。とてもよく準備された会で、その海外へ移られる方は教会学校でずっと育った方でしたから、教会学校で育ち、青年になり、青年会のリーダーになりという、その姿がずっと写真で振り返るように準備されていたんですね。そして最後にはみんなで花向けの言葉といいますか、一人一人メッセージを語りました。その時にある方がこんな風に言われたんです。教会の人たちは自分がいろんな失敗をしたり、うまくいかなかった時のこともよく知ってる。でも、いつでも同じようにいてくれて、だからここが帰ってくる場所なんだ。だからいつでも帰ってきて、そういうふうにスピーチしてくださったんですね。で、私はこの言葉を、目頭を押さえながら聞いていました。いいな。いろんなことうまくいかない、そういうことがあっても教会に来てて、でもみんな変わらずに自分のこと接してくれて、だからいつでも安心して帰ってこれて、神様の前に一人の自分でいる、そういう場所、教会ですね。もしこれがいかに偉いか、自分ができるか、自分が素晴らしいかということを競い合っていく場だったら、きっと失敗したり傷ついたりした時にはここに帰ってくることはできないだろうな、そう思うんです。だからこそイエス・キリストは、あなた方は一番偉くなりたいと思う人は一番後ろに行って、そして人々に仕えるものになりなさい、そういう存在そのもの、私がいるということを神様は喜んでくださっている、そのことを伝え合う場になろう、そうやって私たちに招いてくださったのではないでしょうか。 だから私たちは教会でお互いが集っていること、お互いが今いること喜び合いたいですね。喜び合いたい一人がいてくれたら、その方がリーダーです。あなたのこと大切に思っているよ、神様があなたのこと大切に思っているように、私もあなたがどんな時にもうまくいってて、あ、いいなと思ってる時も、今つらいな、人の顔見るのも嫌だな、話しかけられたくないな、そう思ってる時も、私が帰ってくる場所としてここがある。だからこそあなた方は人に仕えるものとなりなさい。イエス・キリストはそう私たちに伝えてくださったのではないでしょうか。生産性やさまざまなことが大きな評価軸となっていく私たちのこの社会の中にあって、教会がそういう場であり続けるということ、それは神様が私たちに与えてくださっている大きな大きなプレゼント、贈り物ですし、そして私たちはそのことのために主イエスの言葉をいつでも耳にして、その言葉の後に従っていきたいなと思います。今週も私たちのその行く先に主イエスがいらっしゃること、そして私が歩んでいて最も辛く膝をついて立ち上がれないなと思っている時に、その後ろに主イエスがいてくださることを示されながら歩み続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たち一人一人になくてはならぬすべてのものを与えていてくださいます。あなたの与えてくださる賜物と交わりとこの命を用いて、今日も生きていく恵みを感謝いたします。一緒に生きていく仲間が与えられていることを感謝いたします。あなたは私たち一人一人が神様の方へと向かって歩み続けていくために支え合う働きを与えてくださいました。祈りによって、奉仕によって、お互いが結び合わされていきます。どうぞそれら一つ一つを聖霊によって導いてください。イエス・キリストが最も先になりたいものは人々に仕えるものとなりなさいと言ってくださった、その御言葉を私たちの教会の大切な御言葉としていつでも覚えていくことができますように。私たちはここから使わされていきます。それぞれが使わされていく場で出会っていく人との間に、あなたの愛を形作らせてください。平和への道筋を示してください。対立があるところに和解を、憎しみの中にあってあなたを中心とした愛の交わりを与えてください。そしてどうぞ世界の中にあって多くの痛みと歪みの中で喘いでいる子どもたち、人たちを支えている人たちを、あなたがその場にあって用いてください。希望を失うことがないように日々の生活を与えてください。私たちの群れの中には親しい方を天に送られて、深いところで心の痛みを覚えながら共に集っている方々がおられます。主よ、あなたの御手が述べられますように、そしてどうぞ主イエスの愛が一人一人を包みますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。